それではお久しぶりのコーナー。
はい。
はい。
これコーナー名何でしたっけ？
これ変わってますか？コーナー名が。あの、リアル。
映画業界友達の輪。
なってます。
おー。
というわけで、このコーナーは、まあ、入江優および僕らの人脈を使って、映画業界の中で仕事をしてる人を呼んで、リアルな裏話を第一線で活躍する作品に聞くというものになっております。
はい。
前回あれですよね。くしくも、ティートモ方式で、お呼びした、
はい。
助監督の丸谷千尋さんからご紹介をいただいて。
はい。本日のゲストは、山本隆明さんです。よろしくお願いします。
山本隆明でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、どこから呼ぶんだ。じゃあ、改めまして、こう、山本隆明さんが来てもらった経緯ですけど、まあ、テレモン証券形式で紹介してもらってですね、前回丸谷千尋さん、助監督の。
はい、電話が急に。
はい、SR3 で、その作品で助監督を務める丸谷千尋さんからご紹介いただいた、山本さんということで、スタジオエンジニア、サウンドデザイナーっていう、主に音声を扱うということでよろしいですか？
はい、大丈夫です。
ホームページから抜粋させてもらったんですけど、
もう何年も変えてない。
もう一回言ってもらっていいですか？
これは
その方、
まず
スタジオエンジニア、サウンドデザイナーの山本隆明さんです。
あ、なるほど。
これね、まずこれがわからないと思う
んですよ。まあちょっと隆明さん、じゃあ軽く、隆明さんから自己紹介みたいな、こんなことやってますみたいなもらっていいですか？
はい。映画の録音。
はい。
録音、静音という感じでいつもクレジットはされてます。
あ、録音と静音。
はい、で、まあ、そっから多分は、微妙というか分かんないというか、
はい、
録音っていうと、はい、その現場行って、マイクを、まあ、振るのは助手さんだったりするんですけど。
そうみたいなや
つ、ね。そうそうそう。
あ、マイクを振るって言うんですよね。
振る
って。
そうそうそう。はい。そうです。
棒の先のマイクをこう、よく、まあ見たことあると思いますけど、ね。
あの、某映画で、非常によく描かれてて、
はい、
その3の、
地獄でなぜ悪いね。なるほど、なる
っていうことで、ね。あれは本当に笑いました
もん。あ、なるほど。
リアル渋いおじさんが、技師さんで、
渋いやつ
だね、音は取れてるって言って、ああいうおじさんいるんですよ。
なるほど。
とりあえずこれ、高木さん、やった作品を。
というわけでね、まあそんな仕事をされているということですけれど、まあ高木さんがどんな映画に最近携わっていたかと言いますと、松江哲明監督のフラッシュバックメモリーズ 3D。
おー、はい、これ去年、1年ぐらい経ちますね。
これ、音の映画じゃないですか。もう、完全なる音、
はい、
あとは山下信弘監督の、なんすかこれ、ファイティング
メンズクロニクル。エレカシの、
ドキュメンタリー。
25周年のドキュメンタリー。
あと鈴木拓司監督の学隊のうさぎが、はい、ちょうど、今週末。
そうです
ね。これも吹奏楽です
ね。吹奏楽
です
。
そうだ。
そしてまあ、改めて言うと、SR 埼玉のラッパーは、ワンから携わってもらってますよね。
はい、
音といえば、山本隆明みたいになってます。
うん、音の魔術師ですからね。
ああ、そうです。なんと言ってね。
異名は。
で、具体的にどんな仕事をしてるのか
って
。
そうなんですよね。
外から見てると分かりにくいので。
まあ、さっき録音と声音の話ちょっとありましたけど、
でも、なんか作品とか、こう、受け方によって、まあ、発注によって、ね、どっから関わるか。
ああ、
あるんで。
確かにちょっと言うと、SR1 の時は、録音なんなら僕とか大勢がやってたんですよ。
あ、現場で。あれはアフレコからや
って。そうですよね。なんなら現場で、なんか知らない女子高生が録音してたり、金髪のギャルから。その音を高木さんにもう投げたんですよね。だからそれは静音ってことですかね。録音じゃなくて声音。
そうですね。で、あとは、こう、君たちが、こう、わらわらと、うちのスタジオに来て、いきなりラップを歌い始め。
実は、サントラのレコーディングも、ワン、ツー、スリーは違うかな。ワン、ツー、ツーまでは、高木さんのスタジオで、いつも使ってる。まあ、でもそれ、変なこと言うと、音楽スタジオじゃないですもんね。
まあ、そうね。普通のラジオの番組とか、
そうですよね。
CM とか。
ナレーションとか撮るスタジオで、デブも含め、いっぱい集まって。はじめでも僕、ちょっと高木さん怖かったんですよ。
うん。
一応大学の先輩と後からしたんですけど、
ええ、
まあまあ黙々と仕事するじゃないですか、宅の前で。
退去してさ、知らない人たちが来てさ、
ラップをしては。
あの入江がね、
うん、
ラップを取ります。
ええみたいな。
なんだいそれっていう。
まあ、本当まだ海のものと山のものとメサルが分かんない時に、無茶ぶりを受けて、やりましたね。
はいはい、やりましたね、ずっとね。
あとなんか、あと具体的にどんなこと、例えば録音の場合ってどういうことですか？
録音の場合は、もう、だから、その現場 に、まあ、カメラマンとかと一緒ですよね。あの、お芝居の声取ったりとか。っていう仕事ですよね。ずっと撮影中は。
いわゆるそれが録音、現場の声を録音します
よね。そうですね。だから、録音部って、部署で。
ああ、よく言いますね。部ってますね。
だからやっぱり、その、技師さんっていう人がいて、あと、うん、女子さんが何人かいて。
技師と女子ってどういう関係性なんですか？い
や、だから、
技師がボスですか？
技師はボスで、やっぱ音を聞きながら、レコーダー回して、指示出して。
リアルタイムにじゃあバランス取ったりしてるんですね。
そうそうそう、フェーダーいじったりとか。
で、差を持つのが女子たちが、音のところにバラバラ、あの、現場にバラバラ
とか。規模によってその女子さん何人つくとか。で、やっぱりその女子さんの中でも、チーフがいて、2番目、3番目がいて。
高垣さんはじゃあ、どれも経験してるんですか？
僕はね、でもチーフってやったことないんですね。
チーフってどれですか？
チーフっていうのはだから、助手の一番上の人。
ああ、技師の下。
技師の下。
あ、じゃあ助手はあるんですね。
助手はある。で、もう助手からやって、まあなんだかんだでちっちゃい作品だったんで、技師になっちゃった。で、マイクは一応触れるっていう。
もともとでもあれですよね、日本大学芸術学部の、映画学科、
はい、の録音コースってい
うのは。あ、そうなんですね。あ、じゃあもう喫水の。
喫水の。
なるほど。
一応そこで全部はやらされるの、
ね。ああ。初めて携わった映画とか作品って。
多分ね、2時間ドラマとかだと思う。
あ、テレビの。
テレビの。そういう会社にまず就職っていうのが入ったので、カサスとかね。
ああ。その時は助手で。
助手で。
竿を持って。
崖とかで竿を持って。
竿を振って。
竿を振って。
何が大変なんですか？その現場で助手が。まあ、そもそも僕も一回やりましたけど、うん、まずあの竿を、カメラに入らないように高い位置までこう、うん、なんていうんですかね、腕を上げて持つこと自体が。
肉体的に辛いと。
肉体的に辛いじゃないですか。その他なんか苦労とか、
ね。いや、もう、だから単純、あれ基本のスタイルというか。あ、基本スタイル。でも、その、画面に対して極力下げなきゃいけないと。
あ、
極力喋ってる人に寄せる。
うん。でもカメラに映っちゃ
いけない。映っちゃいけない。
でもね、俺それすごいと思うんですよ。
で、影も出しちゃいけない。
あ、そっか、影もんであるんだよね。
あの、要は、横で、例えば、マイクを持つと、うん、あの、モニターとかが見れるわけじゃないから、うん、どのぐらいまで下、うん、ギリギリまで近づけなきゃいけないとはいえ、撮影してる、そのカメラの方に映り込んじゃいけないから、うん、そのギリギリのところを見極めるわけじゃないですか。
で、大体、女子さんは別にモニターをいちいち確認しない、
うん。怒られたりもする。入ってんぞ、みたいな。
怒られ
る。
だけど、
撮影部に。
撮影部対録音部に。ただ、技師さんはもう、極力近づけてほしいから、まだ下がる、まだ下がるって言って、下げさせられるんだけど、カメラマンに、入ってる、入ってるっていう、こう、板挟み。
おもろいですよね。現場で一応こう、同じ作品作るのに、バトルがあるみたいな。
そう。じゃあもう、うちの技師が下げろって言ったから下げたら、ほら、怒られたみたいな。
でも、本当にすごい腕のいい、その、持つ人は、これ映ってるか映ってるかギリギリのところ、よく、目算だけで。
カメラも動くし、役者も動くからね。
動きがあったりするわけじゃないですか。
なんならその、また竿が揺れる音もダメじゃないですか。
もちろん。
ギリギリギリとかもダメじゃないですか。なんすかあの仕事。スポーツみたいですよね。
で、しかも、その、一番現場でしんどいのは、照明とか撮影とかっていうのは結構テストで試せるけど、本番で動き変わる役者さんとか、動き変わるカメラとかあるから、録音部の助手さんってもう本番勝負なの。
フリースタイルですね。ラップで言えば。
もう緊張感半端ない。
すいません。緊張感半端ない。
勝手に動く役者もいますからね。
ああ、もう一句も。うん、経験ある？
いや、僕はもう言われた通り。
やるタイプね。
やるタイプ。
さ、その、録音によって、現場での、やっぱりその後の映画になった時に、音の良し悪しっていうのは随分変わるんです
よ。いや、もうなんか、それは技師さんがもうその場でわかるから、音がボケてるぞ、みたいな。面が外れてるって言うんですけど。
面が外れてる。
深め、すごい、撮影現場のマイクって、こう、指向性って言って、こう、向きが、
狭い。
狭いんで。
雑音入れないように。
そうそうそう。一点しかね、入んないんで。
あ、じゃあちゃんと向いてないと、面に当たってないと。
いい音じゃないし。
まあ、面倒くさい。しかも見えないものじゃないですか。
そうなの。
なんですかね。大変ですね、本当に。
なんだろうね。
田中さんの場合、その録音が終わって、静音っていうまたちょっと違う仕事。
次の話行きたいですね。静音。
その、静音時にこれ面当たってねえな、みたいなことも分かっちゃうわけですか？
もちろんもちろん。だから結局、映画ってカットのつな、
うん、
ね、
うん、
あの、連なりじゃないですか。このカット近いからすげえ面向けやすいから、面向いてるけど、引きになって、あの、マイク振りにくいと音ボケてるとか。
あ、じゃあ、 音つながんないみたいな。
つながんないみたいな。
ちょっと改めてその、静音って具体的にどんな作業なんですかね。
静音のさ、最終的にミックスというか。
スタジオでの作業みたいな。
スタジオ作業で、その、音のクリーニング。
まあ、まあ、録音で撮ってきた音
ものを
受け
て。いらない音撮ったり、音の大きさ合わせたり、いる音足したり。
ああ。まあ、
だから、最終的にはその、みんなが劇場でとか家で見る。
これ僕びっくりしたことがあるんですけど、SR1 の時に、SR1 の時に、僕らが僕、素人ながらいっぱい録音部として録音してきたじゃないですか。で、高木さんのとこ持ってったら、まあ、あれ、SR1 ほぼアフレコなんですかなと。で、えー、って俺ら笑っちゃったんですけど、頑張って撮ったのにって言って。でもまあ、声音ってそういうことで、結局完成させるためのガイドだったりもするんですよね。
そうそうそう。
乗せる前提だったり、乗せなきゃいけないことだったりするのをやるんですよね。
それつまり、現場で録音した声はほとんど SR1 使われてない
っていう。シーンによっては、撮り直せないのあったんですけど、ほとんど
は、見広パートとか。
そうそう
そう。そうそう。使えた、あと使わざるを得ない。例えば、秘密基地のシーンとかは、うん、多分あれ反響とか、すごかったんですよ、ね。
あとまあ、録音してるのが素人っていう。
そこは否めないです
よ。いかんせん素人。
あとまだラップの完成度も低かったっ
ていうのが。ああ、
なるほど。
で、ほぼアクレコしてましたね。で、俺らの仕事は何だったんだって一回、俺と大勢で一回、行き通ったことありましたけど、その時に高木さんが、いや、これがないと作れないからね。
あ、それ聞いたことある。
ちょっと役者さんも思い出さないし、こうテンションがやっぱりわかんないから。
僕も一回、ちょっと声音してるスタジオ見たことありますけど、絹ずれの音とか、物の音とか、ほぼ、後から入れてますから、
ね。あと、あれですね、ドアのドンとか、そうそうそう、カチャとか、
ほぼ、ほぼほぼ後で入れてますよね。
あの辺なんて、僕がやるような映画なんてこう、時間もお金もあんまないんで、結構自分現場行くときは、こう、演出的に OK っていうか、なんか使っちゃうけど、大きい邦画とか、ほんと現場ではセリフだけ。
ああ。
全部、ドア音とかも全部はめ替えで、もう、それが効果部さんっていうのがまた別の職種。
声音とは別。
別で、
効果
っていう職業で、
それが効果ですね、うん。でも高木さんどっちも、まあ、声音っていう名のもとやったりは、うん、ガンガンしてると。
一回高木さんが夏に、なんか、今日、いいセミ鳴いてるから、ちょっとセミの声取ってくるって言ったことがあるって話を聞いた
こと
があります。あー。いいセミ鳴いて
た。でも、あれだ、
テックっぽいね、それ。
釣りと一緒。
釣りと一緒っぽい。
なんか、そう、自分、まあ、引き出しにいっぱい入ってた方がいいですもんね、いいセミの音とか。
なるほどねー。
よく見てて思うのが、例えば、インディーズ映画とかで、やっぱり、音がちょっと気にかかるだけで、すごい作品のクオリティが、ものすごい下がって、低いように感じちゃうんですよ。うん、だから、うん、それ体感的には、僕、話聞いてて思ったんですけど、その、静音っていう作業が実は映画も見てるお客さんからしたら、もう 50% ぐらいの映画としての質をもしかしたら。
静音および録音だよね。やっぱり
録音ですか。やっぱ何が違うんですか、いわゆる普通の、ちゃんとした映画を見てて、何も、まあ、自然に感じるじゃないですか。でもなんか、ちょっとなんか、音がちょっと違和感がある映画って、やっぱ、それ何が違う、どこが下手なんですかね。何が違うんですか。
なんか単純に、現場で人手が足りないと、人手がいなくて役者が多いと、綺麗にセリフ取れないから。
しかもマイクの数とかそういう
こと、数も単純に物理的な数
だよね。道具の数だった、人の数だった。
例えば、じゃあまあ4人の方が役者さんが演じてて、その時に、必要なマイクってのは何個なんですか、本当は。
だからもう、本気だったら4個やっぱり欲しい。
ああ、別々に。
あ、やっぱ1人
4個欲しいし、はい、ワイヤレスも4つつけたい。
ああ。
いや、でも本当に、大きい作品はその体制が。
確かに、確かにね、後で撮れるもんじゃないっていうのもありますよね。
だから、どれを使ってもいけるっていう。
で、それぞれをミックスできるからってことですね、うん。で、お金がない作品は4人の会話なのに、
マイク1つ。
1つだから、
ワイヤレスも2つとか、ワイヤレスない。
例えばその時にマイクがある位置とカットが変わった時のポジションが変わってると、ちょっと音の感じが変になるわけですね、簡単に。
だから
距離が。
そこはやっぱ、なんだろう。そういう小さい作品でも、違和感感じさせないのは、人、で撮りやすいから綺麗に撮るんじゃなくて、ちょっと他のカットも想定して、外すとか。
でもなんか、何かで見ましたけども、ハリウッド映画とかって、その静音録音の予算半端ないって言いますよね。あとかける時間が。
時間がね。
ちょっとさっきの林の上手い下手って、多分映画で流れてる音って自然の音じゃないじゃないですか。でも、自然の音じゃダメなんですよね。なんか、ちゃんと作ってないと、自然、僕らが日常ぐらいの音だと、しょぼって思っちゃうんでしょうね、多分ね。
そ
う
だからそのドアがガチャンってしまう音も、ずれてたら気になるんだけど、ぴったり合ってたら何も気にならないっていう。だから実は、 存在感出しちゃいけない仕事でもあるわけですよね。だからそういう。
なるほどね。はい。じゃあちょっと次の話言っていいですか？高木さんが思ういい現場、悪い現場。
いい現場、悪い現場。
はい。
渋い声が出ました
ね。渋い声が出ましたね。
話が違うっていうのが少ない現場。
がいい現場。例えばどんな話の違い方が起きるんですか？
単純、なんだろう。工事、音で言うと、
あ
工事しないって
言ったよね、それはありますね、確かに。
じゃあ、例えば、工事してたらどうするんですか？
いや、だから本当に、その、人がいる現場とかだったら、制作部さん頼んで、そのタイミングだけ止めてもらうとか。
止めてもらう。
明らかに、ちょっといろんな要因で無理そうだったら、泣きながらもう、
どうする？
ああ、あとで。でも最悪も本当使えなかったらアフレコとか。
ああ。マックス、ええー、っていう現場どんなことありました？
マックス、ええー。
これやばいよっていう。
今回のその、楽隊の先で。
おぉ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。はい。
夏にも撮ったんですよ、
はいはいはいはい。
セミガン泣きの季節4月って
。ああそれは大変だ。
セミって一番止めらんないかもしれないじゃん。捕まえようにも切れないもん。うん、
で、あとで別に機械的に切れるもんでもないんで。
かぶっちゃいますね。どうしたんですか、それ。
極力消しつつ別の音を重ねるっていう。
じゃあもう現場ではしょうがないからセミが入った音もまあ抑えつつ、
なるほど。もうそれはやっぱりセリフはテンション、
セミうぜえ
な。すごい根本的なこと聞くんですか？うん、消すって言うじゃないですか。でも、その消し、例えばセリフを言ってるって生かしてる時にもバックでセミは鳴いてるわけですよね。うん、それってどうやって消すんですか？
でも、ああいう音はゼロにはならないけれども、うん、この、やっぱ、難しい話だと周波数帯。
うん。
高さ、音の高さが違うから、人の声のところだけ活かして、あとは切るっていう。
なるほど。目立たなくなる
っていうか、
ゼロはならないけど。
なんか声高い生徒とかいたらね。
お前先生。
周波数。あ、でも。こいつセミと一緒じゃねえか
みたいな。ちょっとさ、周波数下げて、セミよりみたいな。あるかもしれないです
よ、新しい演出が。
でも、それ、録音と声音ってどっちもやる人、どっちかしかやらない人っています？
いや、いるとも会社入ってる人とかは、結構。
でも今の話聞くと、後のこう、エディット、まあ、声音する知識も高橋さんあるから、うん、現場で思いつくこととか、動けることって相当そうですけどね。
そうね。もう、だから逆に自分が現場で撮った音を人に渡すの怖くて。
ああ。
恥ずかしいというか怖いというか。
ああ、そういう経験ってあります？基本でも。
基本、
どっちも。
どっち、人が撮った音をいじることはあるけども、うんうんうん、自分のを渡すことはないですね。
ちょっと続いて僕また質問していいですか？
はい。
僕 SR1 に役者として出てるんですけど、人生初。
敵
で
先輩。
武田先輩役で西カットほど出てるんですけど、あの時に僕、オンリーって言われたんですよ。
うん、
オンリー撮ります、
うん、現場で
、うん、何オンリーってみたいな、
うん、あります、
ね、それまあ高木さんいない現場でしたけど、オンリーって
誰が言ったの？
それで入江かな。入江とカメラマンの三村かな。オンリー撮りますって言って、で結果まあオンリーってカメラの前で演じたことをマイクの前でもう一回やるんですけど、あれって、まあ、さっき言ったみたいに被せるためってことだったの？
そうなの。だから音だけ NG のためにもう一回カメラを回すっていうのは、多分昔フィルムだったから、
そうか、もったいないと、フィルムがもったいない、
もったいないっていうのがあるし、ね、例えば一言だけそこだけ言葉差し替えれば、他の演技とか OK だから、そこだけくっつければ大丈夫。
例えばさ、SR3 で言えばさ、ライブシーンで客がわーとかだけオンリーだったり
する、ね。あ、そうですね。後でわーください。
うん、
面白いのが、3のフェスシーンの時って、録音部で高木さんじゃなくて別にいたんですけど、うん、高木さんはでも声援、もともと声援で入る予定で、高木さん観客なんかまみれてるんですよ。5.1 いっちゃうように、なんか胸にマイク持って、いろんなところで撮ってましたね。
人の中で。
そうそう。よく覚えてる。
さすが、まあ、その時やっぱ、さっき言った話で、こう、まあ、撮っとかないと、みたいな。何かの時のために、
まあ、もう人集まんないし。
あれは使ったんですか？
あれ使ってますね。
なるほど。
な、でもその音量多分、だ効果に近いよね。きっとね、声とかね。
なるほど。
ただもう現場でやっぱり生のものを撮っといた方が絵に合うから。
あとはやっぱり本番終わってすぐ後の方が あの、役者側は再現しやすい。から、うんうんうん、まあ、その後でね、すぐオンリー撮るっていう。
うん、あとまあ、ちょっと、最初に冒頭にあの、音楽映画いっぱいやってるっていう話しましたけど、音楽映画こんなに音楽ものをやり出したのっていつからなんですか？
いつからだろうね。でも、ラッパ
ーが、あ、そうなんですかね。
初め？
おー、まあ、音楽映画っつうか。
うん。そのきっかけにじゃあ、音楽、
ただ、その、やっぱ、松井監督のここのところの音楽、ね、映画、うん、前野源太さん、
あ、そっかそっか、あ、ライブテープがあるんです。そうだ、
ライブテープは素晴らしかったですよね。
あれ、ライブテープってどういう映画かと言いますと、元旦に吉祥寺の神社から、70何分一発長回し、長回しして最後公演でライブをするっていうのの録音からやってるんですか？
そうです。あれは、うん。
あれすごいっすよ、ね。
それもさっき言った、入るか入んないかっていうところの。そうそう、
で、しかもリハーサルないからね、あれね。
ワンカット
だし。そうなんですか？リハーサルもない。
ないないない。はい。でもカメラマンを見ながら、どっちかというと前野さんよりもカメラマンを見ながら、で、前野さん歌ってるのは分かってるから、
うん、確かにライブテープが大きいかもね、音楽映画。確かにエサルと同じぐらいの年にやりましたけど。
そう、全くだから、松江さんと入江監督のこう、ペースが同じぐらい作ってるみたいな。
ツリーがあったりフラッシュバックメモリーがあった
り。大体ね、二つの素材が打ち
合った。高木さん合わせのスケジュールじゃないかぐらいの。
でも、高木さん本当に素晴らしかったのは、俺なんかトークショーかなんかで聞いたのかな、うん、ライブテープはワンシーンワンカットだから、うん、そのカットに、実際にカットになるような部分を音で作ってるっていう話を聞いて。
どういうことですか？
まあだからあの、曲か、ね、まあ、と一曲一曲か。
まああの、前野さんが弾き語りしながら歩き回ってるんですよね。うんうん、なるほどなるほど。
で、まあだから、でもずーっとギター一本と基本的にギター一本と前野さんの声だけだ、
あと正月で賑わってる吉祥寺の街中ですからね、う
ん。ワンカット繋がっちゃってるじゃないですか。うん。だからテンションとかやっぱ上がんないじゃないですか、うん、見る方としては、うんうんうん。だからやっぱりその、緩急をつけたいなと思って。
あ、でも確かにちょっと記憶戻ると、なんかちょっとリバーブがかかった瞬間があったり。
そう、曲ごとに、ちょっとずつ違うんですよね。確かに。
ちょっと加工したりとか、うん、あの、音の見せ方変えてっていうのは、はいはいはい、う
ん、僕らサントラ買ったんですけど、思わず。サントラって多分現場の音を使ってるサントラです
よね。サントラまただから映画のやつをまた再ミックスみたいな。
ですよね。あれだけでもすげえ面白かったです。あっちの方が、あ、こんなことや、こんな音変わってんだみたいな。なるほどね。そう、そしてフラッシュバックメモリーですからね、
うん。フラッシュバックはだからもうあまりにも音楽的すぎちゃって、うん、そのライブの録音に関しては専門の人に任せちゃった。
ああ、なるほど。
で、うん、全部バラバラで音ください
って。なるほど。
だってマイクとか集めるところからやんなきゃ。持ってないよ。
ああ、なるほど。
ドラムのマイキングとかも専門でやってないからわかんないよ。
マイキングっていうんです
か、マイキング
言いますね。縦
型
ね。
マイク、
マイキング。
だってどの種類使って、
そうですね、
どの何本
か。まあ、確かに、またライブ楽器は別ですもんね。うん、この楽器ね、このマイク。
だってディジュリドゥと。
確かにね、うん。
でも、あの、ライブの映像、音すごいいいじゃないですか。うん、そうすると、劇部分とこう、馴染ませるっていうんですかね。それが結構難しいんじゃないですか。
まあ、だからその辺は、もう、絵の見せ方で自分がどう感じて、どっちかだっていうぐらいだから、う
ん。そこで思うのは、やっぱ人によって全然音の出し方とか、撮り方とか、感性って違っちゃうと思うんですけど、意外と個性ってあると思うんですけど、うん、僕らは感じないですけど、高木さんでも全然分かったりするんですかね。この録音さんだな、やっぱりこの映画みたいな。声音さんだな、みたいな。
あんまり。
そこまでね。
そこまでないかも。やっぱ監督によっても変わっちゃったりするから。
逆に高木さんがそのポリシーとして、自分がやる仕事はこういう音にしたいとか、こういう音にしがちとか、なんかあります？
多分ね、
キャラクター
って。前がツイッターで怖かったのが、はい、楽隊のウサギを見て、はい、東京国際映画祭で。
あ、はいはいはい。
で、山本さんかなと思ったら、そうだったって
言
われ
て。これすごいって、見られてるってか聞かれてますよ。
自分は全然別に意識してないから、し、もう監督も違うし、種類も違うものだから、わかんないけど。
なんすかね、なんか自分で思うキャラクターとかってあります？なんか音に対して。もしくは仕事の仕方というか。
でもね、そこはね、SR3 の時に、最後の音の仕上げの現場を取材させてもらって、
はい、
一晩。
はい。
行ったんだけど、
はい、うん、まるっとね。
まるっと。朝まで借りましたね。本当に監督がこうしてほしいっていうのに対して仕事をされてるなっていう印象をすごい受けたというか。う
ん、それみんなそうです
よね。まあ多分職人はみんなそうですよね。うんうんうん、
ただ、だから、監督って、いつも、そういう話を監督としたことないけど、うん、こう自分、答えを出すじゃないですか。
うん、
それに対して、君の答えの、これは何点なのっていう。
高木さん用意した音にこれどうですかって
言
った、
うん、こうしてって言われることに対してアンサーを出すじゃないですか。うんうんうん、それって100点なのか、まあ合格の80点だからよしを出してるのか、でも120なのか、別に一時言ってくんないから。
それを知りたい。
それいつ
も聞いてでも OK が出てるってことは。
でも80のまま。
80 OK
最後まで言ったら悲しいじゃない
。そういう意味で言うと、入江はどういう監督としての音のコミットがあったりとかするんですか？
いや、とあの人も、あ、いいんじゃないですかみたいな。スタンスだから。
70点風な。
ああ、もう、だろうかなと。これ120だったら嬉しいけどな、みたいな。
でもダメな時は全然ダメ。あ、違います、違います、みたいな感じですか？いいえって。
あんまでもダメって言わ
ない。あ、そうなんですかね。
全然違うよ。高木さんの音いじると、うん、シーンが本当に違って見える。まあね、びっくりしたんだ、本当あれは。
あれを2時間分やるんですもんね。
だから、その時に、やっぱりそのびっくりというか、その、完成のイメージを監督なりみんなどこまで持ってたのっていうのがちょっとわかんないよね。だからあくまで自分は、あ、これ気持ちいいなっていうものを作ってるだけであって。
なるほどね。
そこの向きが違う。
でもちょっと面白いのが、SR には山本高木メソッドっていうものなんですよ。犬の鳴き声。ワンの武田先輩の家のシーンで、すげえ犬鳴いてるんですよね。あれ高木さんアイデアで出したんでしたっけ？
そうそう。
ですよね。
そんな、なんで出したんですか？
いや、この家犬いるでしょ。
確かに犬っぽいけど。
で、2でも、
すげえ吠える犬がいるでしょ。
2かなんかでもなんか犬ありますよね。
2はね、あのね、リー君じゃねえ、リュウ君。夜逃げする時の、軽トラバーって行く時に、同じ犬が。高木さん同じ犬が。
3あります
?3 はね、
入れてないですかね。
3使わなかった
ね。そう、あの犬ね。そう、あの、
いや、でもドラマが広がりますよね。
そうそう。
でも、あとだけで全然ね、確かに違う。
そう。あとね、その SR3 の話に戻っちゃうと、マイティが美穂潤さんを殴るシーンはすごかったですよね。1時間くらいずっとあの、ドロー音出すかって
。あ、ドンの時
ドン。
ちなみにその時のドンっていう音は高木さんが、あの、ハイザルで殴る音っていうのを何パターンか持ってるってことですか？
あれはまた効果の、はい、いつも実は松原くんっていう子がいるんですけど、
一緒に仕事するわけ
ですね。どっちかっていうと、その子への発注が、入江が半端なくて、
ハイザルで殴る音たくさん用意しといて
くれる、うん。これじゃない、これじゃない。
ちなみにその松原くんは僕は大学の同期です。
なるほど。日芸ばっかりだな。
で、その方は、灰皿で何かを殴るっていうのを自分でやって、いろんなパターンを取ってくるわけですね。はい、その効果
の多分、その、ライブ、そういう会社の方なんで、はい、ライブラリーでもあるし、
は
い、
ネタがあると
。ライブラリーにあるんですか、
ライブラリー
に。
いや、元ネタも、めちゃくちゃね、もう業界用 CD いっぱいあるんですよね。自然音から。
あと別の作品で自分で撮ったやつ
とか。で、ストックがあるわけです。
ストックがある。
なんなら、ない音はないんですか？
まあそういうのは撮ったりする。
作りゃ
ってます、ね。前だからその彼とやっぱり仕事した富永監督の乱暴と待機の時は、
はい、
あの、小池栄子が外にちゃぶ台投げるんですよ。
はい。
ありましたね。
ちゃぶ台投げた時に、外映ってないんだけど、はい、物干しにあった、ちゃぶ台じゃないや、サンダルかなどっちかな、うんうん、の時に、物干しに一回ぶつかって何かに跳ね返ってから、それが倒れるみたいな。
複雑な。
っていう絵では映ってないもの。
重要ですよね。なるほど。
複雑すぎると。
あ、それでも。
それもやっぱ時間かかって
。まあもちろん、撮るわけですよね。そんなないですもんね。
撮った、撮ってた。
タイミング合わせて、ぽくするわけ
です。なんか夜中にね、会社の外で机を投げました。
完全に停止しちゃった。
それ大丈夫？
あと一個僕、丸谷さんにチラッと聞いたことあるんですけど、高木さん高校生の時になんかラジオドラマかなんか、ラジオ撮ってたんだよ。
放送部で。
あ、はいはいはい。
そう。もうだからその時からこう、機械、周り。
録音好き。
録音好きになって。
その時も、まあ、ディレクターというか撮る側だったんですか、もう高校生
の時。その時はだからラジオの番組を、こうあるんですよ、NHK の。コンテストが。
高校生向けの。
高校生放送部。
あるんですよ。
あるんです。
それって何作るんですか、ラジオの番組。
それだからドキュメンタリー。自分で台本書くの。
ドキュメンタリー？ラジオのドキュメンタリーって。
うん。インタビューして、ナレーション書いて、
うん。なんかね、今でもやってますよね。
やってる。
いろいろ部門があるんですよ。だから、ラジオドラマとか。
あ、なるほど。
でもコントとかでも。
CM とか。
それを、そういうのをやってる高校だったんで、結構機材とかスタジオがいっぱい
あって
。
そっから
だなぁ。なるほど。
あ、でも、日芸に行って。
で、そう。
なんか賞取ったとか言ってました。
賞取った。
高校生の
時。1位を取って。
NHK で。
NHK で1位取って。
すげえ。あ、そうだったんですね。
勉強できないけど大学行けた。
あ、その肩書き必須だけど。
そうそうそう。
あ、もうじゃあ10代からもう、録音度決まってたんですね。
うん。じゃあ元々にもあれよ。バンドとかやった。で、
そうなの、え、バンドもやってたんですか？
中学生ぐらいのギターとか触るじゃん。
まあそうです、思春期です
ね。そっから、こう、
音の方。機械に
行っちゃった。
機材大好き。
機材大好き。
で、逆にその、こっから山本隆明さん、どんな仕事をしていきたいですかね？
こっから。
未来の話。
その映画を、音楽映画がたまたま続いてるっていうだけなんですかね。
ただ、あの、この間、エレカシの山下くんは、山下監督は、やっぱり、あの、編集も今井さんでフラッシュバックの方なんだけど、やっぱりそれで、今井さんと僕に、
うん、
あの、今回の作品はお願いしたっていう話に。
そういうオファーあったんですね。
あ、じゃあコンビとして。今後は、音楽も、でも音楽もの楽しいですかね。どうなんですかね。
そうですね、だから、この楽隊の席も全然違う。
あれ、吹奏楽部。
吹奏楽部だし。
うん
うん、そうだろうね。でも音楽が表現の中にあるのが楽しいですね。
ああ、セリフだ、まあ、変なセリフだけとか。
うん、
まだこのアクションとかになっていくと全く変わりそうじゃないですか。
うん、まあでもその辺だと音だとどうなんだろうっていうかね。面白いことジャッキー。映画とかやっちゃってじゃん。
あ、確かに。確かにね。
にゃーとかやって
じゃん。あ、確かにね。
あ、じゃけんしゃーとかやって。
あ、
この間そうですよ。入江監督の短編の、
はい、
あの、なんだっけ、巨人日記。
あれも高木さん
です。あれやったんですけど、はい、あれのちょっと見た方は一部かもしれないんですけど、
はい、僕も見る、
ね、ラストに、あの、猿の声が、かぶるんですよ。
それ、入江オファーで。
それは、僕が、これ良くないって言って。
あ、出た。高木メソッドです、
ね。あれはもう、ジャッキー映画の、
そうなん
ですよ。
見たいな、見たいな。
動物多いですね、高木メソッド。猿いる。
動物も面白いじゃないですか。
じゃあ、そろそろお時間となってしまいますが、はい。高木さん、ちょっと告知的なものを先にいただいていいですか？
はい。
なんかあります？
まあ、前半で言ってもらったんですけど、
はい。
この間、DVD が、ファイティングメンズクロニクルエレファント
カシマシ。劇場版。
劇場版。
DVD 出ました
。DVD 出ました。これ、なんか、ディレクターズカットもついて、公開とはまた、まあ、公開もなんか、すごい見れなかった人多かったと思うんですけど、それが出てます。
はい。
と、楽隊のうさぎ、鈴木拓司から、はい。これ、山田真帆が。
ね、うさぎ役ですよ。
SR2 の主演の、
はい。
うさぎ役、うさぎ役。
あれ、山田真帆だったん
ですか？そうです。楽隊のうさぎのうさぎ役です。
え、
予告編でも。
ちゃんと出て
る
ん
ですね。
山田真帆だったんだ。
はい。
あ、なるほど。
まあ、それだから久々に現場で楽しかったんですよ、
一緒に。なるほど。まあ、そんなこと
がそんな感じ、ね。
その先はまだ決まって、まあ、なんか仕込んでたり。
うわー、まあ、まだ、まだ、ですね。
わかりました。
またなんかやりたいです、ね。
じゃあ、聞きの皆さんぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、これ、ウキウキウォッチング、テレフォンショッキング方式なんですけど。
はい。
高木さん、誰かに直伝
紹介してください。
そうか。お友達を紹介してもらいたいんですけど。
今、かけた方がいいの？
はい。
これもガチで一回かけてもら
って、ね、かけて。
スピーカーで言ってもらっていいですか？
スピーカーで。
ちょっと、ここに近づけ、このマイクに近づ
け。
出ないかな。
出ますかね。出ないですかね。
出なかったら留守電入れましょう。
はい。留守電に。留守になるかな？
え？マジで？
じゃあ、ちょっと一回。
あ、出ない。
後ほどじゃあご連絡していただきましょうかね。留守電。
留守になったらいい。
留守電にも
ならないです。じゃあ一回聞いてもらって。はい、高木さん、どのちらの方にも電話
して。そうですか。
あ、はい。
じゃあ、名前を言っていただいて。
くーんって言ってもらって。
あ、もしもし、向井康介さんのお電話でしょうか。ご無沙汰してます、山本隆明です。ちょっとお願いあったんで電話しました。また後で電話します。いいのかな？
はい。
おー！
改めまして、一人目、丸谷千尋さんから、はい、録音声音の山本隆さん。
はい、
次は、なんと、脚本家の向井康介さん。
はい。卵だよ。
まあ、先週ちょうど、先週か。
先週です。
もらってる卵で。うん、 山下監督と向井さんの話したんですけど。
ええ。
脚本の人が俺も何やってるか分かんないからね。
入れて面識あるんですか、向井さんって。
なんか、うん、書いてもらったりとかして
た。あ、書いてもらった対談みたいのしてたの、うん、見た
こと。あ、うん、これぜひ実現して。
僕も聞きたいことがいっぱいありますね。
あとは、僕らが急にアウェーになる。手書きさんとは何度もホッピーは飲ませていただいてるんで、何のあれも緊張もないんですけど。
お仕事になっちゃって、
向井さん、あ、これちょっとマジでリアルっぽくなる。
あ、でも、
ラジオっぽくなる。
いや、ちょっとね。
ありがとうございます。じゃあちょっとこれ後ほどご連絡して
もらって。はい、はい。
じゃあ改めまして、というわけで、次回のゲストは向井康介さんということでお楽しみ、してください。改めまして、山本隆明さん本日ありがとうございました。
ありがとうございました。